先週から3週間にわたり旧約聖書ルツ記と皆さんと一緒に学びたいと思います。ルツ記に記録されている出来事はモーセの後継ぎヨシュアが亡くなって裁き司たちがイスラエルを治めていた時期に起こりました。そして先週一緒に学んだようにその時期イスラエルが飢饉に襲われたのでナオミというイスラエル人は家族と一緒に隣国へ移民しました。しかしナオミはヨスの国に住んでいる間に彼女のご主人と二人の息子さんたちが亡くなってしまいました。したがってナオミは相続人も収入もなく未亡人になったのです。ナオミは苦しいことが連続して起こったので彼女は神様に対する恨みを抱くようになったのです。神様が自分に対して公平に扱ってくれなかったと思ったからです。イスラエルの飢饉が終わったという知らせがあって、ナオミは帰国することに決めました。それで義理の娘ルツと一緒にふるさとのベトルヘムに戻りました。そしてルツ記2章に記録されている通りベツルヘムで神様は一連の出来事としてナオミに希望を与えてくださいました。ルツ記2章の2節と10節に親切という単語13節に好意という単語が出てきます。そこで親切また好意という単語は原点で同じヘブライ語の単語から翻訳され深い意味を持っています。それは地位が高い人が何の権威も持ってない地位が低い人に親切にしてくださるという意味です。当時ナオミの亡くなった主人の親戚ボアズがベツレムに住んでいました。ボアズは金持ちで畑としもべたちを持っていました。さらにボアズはとても親切な人でした。ルツ記2章に描写されている通り知恵が高いボアズは貧しいルツのことを気にかけて親切にしてくださいました。2章を注意深く読めば次のようなことがわかると思います。ボアズはルツに親切にしてくださいましたが実はボアズよりもはるかに地位が高い方すなわち意図高き神様こそ地位が低いルツのことを気にかけて親切にしてくださいました。簡単に言えば神様はボアズを用いてルツに親切にしてくださいました。一章6節に記録されている通りルツは亡国モアブの偽の神々を捨ててナオミが礼拝していた真の神様に立ち返ることに決めたからです。言い換えれば2章12節に比喩的な表現で述べ伝えられた通りルツはイスラエルの神の翼の下に安全な場所を求めていきました。よって神様は次のような見わずでルツに親切にしてくださいました。 まず安全な必要を満たしてくださいました。もう一度2章の1節見てください。2章の1節から読ませていただきたいと思います。ノミニは王都の親戚で、でメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズだった。モアブの女ルツは飲みに行った。どうぞ、畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について、落ち葉を拾い集めたいのです。すると、ナオミは彼女に、娘よ、いておいで、と言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち葉を拾い集めたが、それは、あらかずもエレメキクの一族に属するボアズの畑のうちだった。皆さん、彼女のためにそれは一番安全なところです。彼女はそれまでボアズに一度も会ったことなかった。ただ畑がありましたが、その一つの畑の中にいろんな人は物を持っていました。だから想像してみてください。日本よりの広い畑、して A さんはこの部分を持っていました。 B さんはこの部分、そして彼女はただ行って、結局ボアズの持っている畑に着きました。ここに図らずもエルメキのところにの親戚のところに来ましたが、実は皆さん、これは偶然のことではなく、神様は彼女を守るために不思議な方法でその場所まで案内してくださいました。また8節と9節見てください。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私ところの若い女たちの祖母に離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちにあなたのジャムをしてはならないときつく命じておきました。ルツを守るために。また15節、彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていた。あの女にはタブの間でも歯を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。また、ルツを守るために。皆さん、ルツは外国人の女、また未亡人の女、本当に何の権威もなかった。本当に危なかった。その時代、聖書によるとこのその時代に人はあまり当時のイスラエル人たちは神様の律法に背を向けてしまったね。大変な時代でした。でも神様はルツを守ってくださいました。また22節、犬の家に戻ったからね、ナオミは犬の嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に 出かけるのは結構なことです。他の畑にでいじめれなくても済みます。ナオミはね、ルーツを守るためにそのことを進めました。皆さん、今も神様は不思議な方法で信者たちを守ってくださいます。私たちもイエス様を信じれば、いわば神様の翼の下に入ります。今日ね、一緒に一生懸命91編の言葉見ましょうか。詩篇91編開けてください。91編。去年ね、コロナのことで私たちは教会で91編、一緒に暗記しましたですね。見てください。糸高き方の隠れ場に住む者は全焼の影に宿る。私を主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦で私の信頼する我が神と、主は狩猟の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽で、あなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦であるあなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、なぜなら神様の翼の下に入るからです。意味は神様をもちろん信じる。それだけではなく、神様と交わりを持つ。その場合に神様はその信じを守ってくださいます。同じ詩編ですが、52編開いてください。詩編52編。57編、失礼しました。詩編57の一節。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。まことに、滅びが過ぎ去るまで、私は蜜蜂の影に身を避けます。ルツと同じように、もう一つの箇所はまた詩編ですが、118編。118編開いてください。詩編118編、18編の6節から。詩編118編6節にこう書いてあります。主は私の味方。私を恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者を、者ともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いです。神様ね、ボアエズを用いてルーツを守ってくださいました。旧約聖書の神様は永遠に変わらない。今も神様の翼に避ける、その中に入る人たちを守ってくださいます。ルーツ記に戻ってくださいませんか。安全の必要を満たしてくださいました。それだけではなく、この歌詞によると、この神様はね、家庭の必要も満たしてくださいました。ルツのために。皆さん、その時、ルツもナオミは収入を持てなかった。けれども、神様はその家庭も くださいました。見てください、9節と8節、2章の9節と8節。ボアゾはルツに言った、娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私ところの若い女たちのそばに離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけ、後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならない。気づく命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。ボアズはね、食べ物も飲み物もくださいました。14節。食事の時、ボアズは彼女にいた、ルツにいた、ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れをすぐに浸しなさい。彼女が刈る者たちのそばに座ったので、彼は、ボアズは、煎り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて、余りを残しておいた。すべて与えられた。15節。彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じて、あの女には、タバのあれでも、歯を拾い集めさせなさい。あの女に、恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけではなく、女のために、タバからわずと歯を抜き落としておいて、拾い集めさせなさい。あの斧をしっかりはいけなさい。ごめん、あの斧をしかってはいけなさい。こうして彼女は夕方まで畑で落ち葉を拾い集めた。拾ったそのうつと、大麦が1エパほど、1エパほらね、これは23リットル。たくさんあった。神様はね、ご自分の羽の下に逃げるものを、の家庭の必要すべて満たしてくださいます。詩編の34編開いてください。詩編34の8節から読みましょう。詩編34の8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。幸いのことよ、仮に身を避ける者は、主を恐れよ、その生徒たちよ。仮を恐れる者には、乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、主を尋ね求める者は、良いものの何一つ欠けることはない。強いライオンでもお腹がついている時々に食べ物が足りません。でも、主に信頼するもの、神様すべて満たしてくださいます。残念ながら、この時代私はそのことはあまり考えません。冷蔵庫に上にの食べ物を置いてあるから。でも皆さん、その時代なかったですね。実は皆さん、神様が健康をくださらなかったら、私は働くことができない。また、神様は雨を降らせなければ、野菜ができない。本当に神様、だから 神様を信じる者こそこの世のいただいたものを感謝すべきです。イエス様はそのことも教えましたので見てください。マタイ6章、マタイ6章、マタイ6章25から26節。25、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲むかを心配したり、また彼らのことで何を聞こうかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの。彼らは着物より大切なものではありませんか。それの通りを見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、黒に収めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。31節、31、そういうわけですから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものはみんな異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれがみんなあなた方に必要であることをしておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、すなわち食べ物、飲み物、着るもの、これらのものはすべて与えられます。まあ、日本に来る前に神様いろいろ私の、まあ、大学院の時に本当に、きついな時代でしたが、でも神様はね、いろいろな不思議な方法で私の家庭をくださいました。本当に神様はいろんな人を用いて、私とまた家内と一緒に日本に来る前に、ね、崩壊しました小さい教会でしたが、また収入はなかった。ただね、その代わりに住む場所だけ与えられた。それなのに神様はいろんな方法で私たちの必要を全て満たしてくださいました。約束された通り、主の翼の下に入るものが全て与えられますので、神様はボアズとしてルツの安全の必要を満たしてくださいました。不思議なことです。またボアズとして彼女の家庭の必要も与えてくださいました。でも皆さん、それよりも素晴らしい必要を満たしてくださいました。神様はボアズとして彼女の霊的な必要を満たしてくださいました。このもう一度ルツ記2章開いてくださいませんか。2章の19と20節、二章の十九節、しゅうとめ、すべての民は、彼女に言った、ルツに言った、今日、どこで落ち葉を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福ありますように。彼女は、しゅうとめに、自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主が その方を祝福されますように。それからノーミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。買い戻しの権利のことです。まあ、来週続けてそのことを説明したいと思います。ただね、ノーミはね、もちろんご主人亡くなりました。後継ぎなかったですね。相続人がなかったですね。彼女はね、収入がなかったので、結局自分のご主人の土地を売らなければいけませんでした。でもモーゼの律法によると、その場合はもし親戚はその土地を買い戻すなら、その土地は最初のもののものに戻ります。すなわち親戚を買い戻したら、その土地は一生のみの家族のものです。土地はすごく大切でしょ。して結局この来週のその話を続けたいと思います。ただこの歌詞によると、ボアズは買い戻し権利を持っていました。親戚だから。ただね、皆さん、この素敵なことではなく、このボアズの名前はね、新約聖書にも出てきます。彼女の神様はボアズ持ちで、ルーツの霊的な必要も満たしてくださいました。見てください。新約聖書のルカ3章開いてください。マタイ、マルコ、ルカ3章。ルカ3章の23節。ここには、ルカ3章にはキリストの系図が記録されています。ルカ3章23節、教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。そしてこれからね、ヨセフの先祖たちの名前が出てきますね。ずっと読めば32節のことも見ます。エサイの子、オベドの子、ボアズの子のことです。言い換えれば、ボアズはイエス様の先祖でした。イエス様は救い主です。神様はボアズとしてルーツのために救い主を用意してくださいました。買い戻す権利持っています。イエス様も買い戻す権利持っています。見てください。コロサイ人一章の13節。コロサイ人へと手紙一章13節と14節。すでにイエス様を信じた人向きの向けの言葉ですね。13節で、神は私たちを暗闇の汗から救い出して、愛する御子のご支配の中に、キリストの支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。神様はね、最初の人間を救いになった時、その人間が永遠に生きるように創造されました。まず、アダムとエヴァですね。アダムとエヴァは、生まれて、救われ、ごめんなさい、創造された時から、神様の子供でした。けれども、ある日、神様に背いてしまったので、禁断の木から実を取って食べることによって、一瞬のうちに、悪魔の子供になってしまいました。罪が入ったからです。それで、アダムとエヴの子孫、みんな生まれつき、私たちも含まれて、神の子供ではなく、 悪魔の言葉です。救いが必要です。キリストが救いを用意するためにこの世に入りました。キリストを信じるとき、人が一瞬のうちに悪魔の圧政から救い出され、キリストの支配下に入ります。あがなわれた、あがなうことに払い戻す。以前は悪魔の神様の子供、アダムとエヴァ、それから悪魔の子供になって、でも救われたときまた神様のものになります。その意味です。キリストは代価を払ってルツもあがなってくださいました。見てください、第一テモテ2章の6節、第一テモテ2章の6節、キリストはすべての人のあがないの代価としてご自身の応対になりました。ルツも含まれている。ボアズとして神様ルツのために買い戻す方、救い主を備えてくださいました。本当に神様は一番地位が高い方が当時の最も地位が低い方に親切でくださいました。その意味です。好意と親切の本当に完璧なこの歌詞の意味です。神様は三つの方法で、三つの御業を通して律の必要を満たしてくださいました。ボアズとしてまた安全の必要を満たしてくださいました。また家庭の必要を満たしてくださいました。でも何よりも素晴らしいことは、彼女の霊的な必要をボアズとして、すなわちキリストがボアズの子孫と、キリストは満たして、神様は満たしてくださいました。ルツだけではなく、ルツと同じように天と地をお救いになった神様の、いわば翼の下に入るものは、救いために神様はその三つのことを満たしてくださいます。すなわちその人の安全、実はね、神様が許してくださらない限り誰も信心に害を絶えることができない。また日々家庭を満たしてくださいます。だからイエス様は祈り方を教えたという、このように祈りなさい、あと家庭も与えてくださいということね、主の祈り。でも皆さん、何よりも大切な霊的な必要を満たしてくださいます。来週またもっと詳しくそのことを学びたいと思います。